自分を好きになる30の方法。その1、あなたは世界で唯一の存在。存在しているだけで貴重な価値がある。あなたは世界で特別な存在です。何が特別かというと、あなたと同じ人間は他に存在しないということです。当たり前のことに思えるかもしれませんが、今一度きちんと自覚しておきたい事実です。世界のどこを探してもあなたと同じ人間はいません。たとえ全宇宙を探し回ってもあなたと完全一致の存在は見つからないでしょう。一卵性双生児であっても指の指紋や目の光彩が異なることをご存知でしょうか。同じ遺伝子情報を持つ卵性双生児であっても成長する過程で違いが生じるからです。顔、声、体格、性格だけでなく記憶や経験も含めて完全に同じ人はいません。改めて考えると驚くべきことです。あなたと同じ人間は世界に一人もいません。世界中どころか宇宙全体を探し回ってもいません。つまりあなたという存在はこの世で唯一です。この世で唯一の存在ですから、もっと自分という存在に誇りを持ってください。優劣や強弱を持ち込まないこと。生まれも育ちの良し悪しも関係ありません。学歴や外見の良し悪しや存在価値の有無は抜きに考えてください。学歴が低いだったり外見が悪かったりするのは些細なこと。年齢も性別も国籍も関係ありません。今ここに存在してただ生きているだけで特別なこと。能力が低くてもあなたと同じ人間は世界に一人もいません。偶然に偶然が重なった奇跡的存在です。世界で一人しかいない存在ですから、存在しているだけで貴重な価値があります。その事実、現実を自覚して改めて自分という存在を大切にしてください。そしてもっと自分という存在に誇りを持ってください。弱い自分でも受け入れましょう。ダメな自分でも肯定しましょう。何の取り柄もない自分でも愛しましょう。そして自分らしく生き、自分らしさを貫きましょう。生まれてから死ぬまで自分という存在を大切にすることです。今ここにあなたが存在しているだけで素晴らしく貴重なことと言えます。人は生きているだけで尊い。誰もあなたになれません。あなたは世界で唯一の存在です。存在しているだけで貴重な価値があるのです。自分は世界で唯一の存在であることを自覚する。自分を好きになる30の方法。その2、自分の名前は無条件で好きになろう。あなたは自分の名前が好きですか？かっこいい名前や響きのいい名前なら気に入っている人もいるでしょう。もともと自分の名前が気に入っているのならいいのです。今後も愛着を持って自分の名前を愛していくといいでしょう。自分の名前を好きになればなるほど呼ぶときも呼ばれるときも嬉しくなります。一方、自分の名前が嫌いという人もいるでしょう。自分の名前に違和感がある。どうしてこんな名前にしたのだろう。自分の名前が嫌いだ。もっと優雅で上品な名前が良かった。悪くはないけど、もっと響きのいい名前が良かった。自分のは名前は自分がつけたものではなく、親がつけたものです。親から一方的につけられた名前が必ずしも気に入るとは限りません。自分の名前が好きではない人は要注意です。好みではない名前かもしれませんが、だからとはいえ嫌いなままではよくありません。自分の名前が嫌いということは自分を否定することにつながります。自分の名前を呼ぶときも呼ばれるときもストレスを感じます。自分の名前が登場するたびに嫌悪感が生じることになるのです。自分の名前を好きになりましょう。理由も条件も不要です。不自然な名前であろうと、世間的に違和感のある名前であろうと関係ありません。無条件で好きになっておくことが大切です。自分の名前は人生における基本中の基本です。自分の名前が嫌いな人がどうやって幸せになれるのでしょう。幸せになりたいならきちんと自分の名前を好きになっておくことが欠かせません。自分の名前はあなたを表す看板でもあります。重要なアイデンティティの一つです。看板でありアイデンティティなのですから誇りを持ちましょう。もしなかなか好きになれないなら、自分の名前を構成する漢字の意味を辞書で調べてみてください。どんな漢字にも意味があります。なるほど、そういう意味があるのかと驚きと発見があるでしょう。自分の名前を構成する漢字の意味がわかると、だんだん名前にも愛着が湧いてきます。シンプルな漢字であっても奥深い意味があるもの。すでに意味は知っているつもりでも辞書で詳しく調べてみると知らなかった意味があるかもしれません。すでに好きならもっと好きになっておくことです。自分の名前が嫌いで困ることはあっても好きで困ることはありません。自分の名前が好きになれば自分を肯定することにつながります。私は自分の名前が好きと堂々と言えるようになっておきましょう。自信や自己肯定感にもつながり、生きる力が湧いてきます。自分の名前を呼ぶときも呼ばれるときも嬉しい気持ちでニコニコできるのです。自分の名前は無条件で好きになる。自分を好きになる30の方法。その3、一番好きな人はやはり自分。人間、幸せになるためにはまず好きになっておかなければならない人がいます。自分です。自分の友人や恋人を好きになるのも良いのですが、まず一番好きであるべき人はやはり自分である必要があるのです。自分を好きになるから周りの人も好きになれるようになります。自分を好きになるということは、まさに自分を丸ごと受け入れて肯定しているということです。自分そのものを受け入れていると、自分から見える外の景色や出来事もすっかり受け入れられるようになります。外での景色や出来事を受け止めるのは自分だからです。受け止める自分がしっかりしていれば、外で何が起ころうと冷静に見ることができるようになります。自分をしっかりさせるとは難しい響きに聞こえるかもしれませんが、まず自分を好きになるということなのです。自分を好きになると、自分の考え方に整理整頓がつくようになり、それにつれて周りの景色も変わって見えてくるようになります。自分を好きになるとは大切なことなのです。自分を好きになる。自分を好きになる30の方法。その4、自分にぴったりの服を着るともっと自分が好きになる。お出かけの時に自分に合った服を着ると心がウキウキしてきます。これはサイズのことではありません。自分のキャラクターや性格に合った服という意味です。自分の個性に合った服を着て歩けば、単なるお出かけもデートのように心がワクワクしてきたことはありませんか？私もぴったりの服を着て歩いていると、それだけで嬉しい気持ちになります。私は特に白色系や暖色系の服が好きです。想像していた服が現実に目の前に現れると見つけたと思い感激してしまいます。実は自分に合っている服というのは、見かけだけでなく自分の内面にも働きかけるという大きな効果があるのをご存知ですか？自分にぴったりの服を着ていると、いつも以上に落ち着き、自分に自信が出てくるという効果があります。自分に合っている服を身につけていると、より自分の個性を表現することができるために自信がついてくるのです。私は自分に本当に合うと思う服なら、少々値段が高くても思い切って買うようにしています。値段は高くてもお金で自信が買えると思えば、実際は安い買い物になるのです。洋服選びは思ったより重要です。服を買うことは自信を買うことにつながるのです。自分にぴったりの服を選ぶと、もっと自分に自信がついてくるという大きな効果があるのです。自分にぴったりの服を選ぶ。自分を好きになる30の方法。その後、自分を好きになりたいなら、自分のコンプレックスを好きになること。自分を好きになることとは何でしょうか？自分の嫌いなところを好きになることです。自分を振り返ってみましょう。自分を好きになれない理由は、必ず自分のコンプレックスが関係していませんか？小さなコンプレックスかもしれません。しかし、どんなに小さなコンプレックスでも嫌いという感情があるため大きく影響します。自分の体感が好きでも、小さな抵抗感があるために本当に自分を好きになることができないでいるわけです。自分が嫌うポイントをどれだけ改善させるかが、どれだけ自分を好きになれるかです。本来嫌いなことは自分が不快と感じるから嫌いになります。そんな嫌いを好きに変えてしまうことは、普通に考えれば矛盾しています。これが簡単に思え難しいものなのです。自分の嫌いなところを好きになるなんてできないという声が飛んできそうですね。人によっては自分の否定している部分を受け入れることになりますから、アレルギーを感じてしまう人もいることでしょう。しかし、コンプレックスもあなたのキャラクターです。このキャラクターを好きになるか嫌いになるかで人生が大きく変わってしまいます。例えば、五体不満足で知られている男で、広田さんは両腕と両足がありません。普通に考えると、自分の両腕や両足がなければ強いコンプレックスを感じるところでしょう。歩くことも字を書くこともできず、生活のすべてに不便が生じます。しかし、本人は自分のコンプレックスを自分の武器にして仕事をしています。 両腕両足のない彼はこう言っています。障害は不便です。だけど不幸ではありません。自分のコンプレックスを強みに変えれば自分を好きになれます。自分が大嫌いと感じるところを大好きと感じることができるように心がけましょう。自分の嫌いなところを好きになる。自分を好きになる30の方法。その6。ナルシストになっている人は自分を好きになっている証拠。ナルシストは自分のことが大好きで自己愛の強い人のことを言います。ナルシストは自分を大好きになっている証拠です。一般的にナルシストという言葉にはあまり良い印象を持っている人は少ないかもしれませんね。しかし自分を好きになるためには学ぶべき点がたくさんあることに気づきます。ナルシストは自分の見かけ姿だけでなく考え方や行動など自分のすべてを好きになっています。最大の特徴は自分のコンプレックスまで好きになっているということです。ナルシストは自分のコンプレックスも好きになることができている人です。なかなか普通の人ができることではありません。嫌いだからこそコンプレックスになっているというのに嫌いなコンプレックスを好きになるというのは矛盾しています。嫌いを好きになるということです。これこそが自分を好きになる一番のコツです。テレビでナルシストと呼ばれるアイドルたちは嫌いを好きにできた手本です。どうすれば自分の嫌いなところを受け入れることができるのかナルシストたちから学んでみるといいでしょう。人間ですから見かけだけではわからない心の傷もあることでしょう。傷があるからとはいえ弱みと感じるのではなく強みとして変えることができればいいのです。コンプレックスも好きになるという壁を乗り越える。自分を好きになる30の方法。その7。毎年今の年齢を一番好きになる。一番好きな年齢は？そう聞かれたときあなたならどう答えますか？多くの人は若さに憧れがあるのではないでしょうか。10代や20代など若い年齢を答えそうになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。今より若い年齢を答えてしまうと、今の年齢は一番好きではないということになります。今の年齢を否定することになり、自分も否定されます。年齢を重ねるごとに自分の価値も目減りするような感覚が生まれます。自信をなくしたり、自己肯定感を下げたりする原因になりかねません。理想は過去にあるということになり、生き方に悪影響が及びます。安易に若い年齢を答えるのは要注意なのです。あなた一番好きな年齢は？と聞かれたときの正解は一つだけです。今の年齢が一番好きと答えてください。年齢、性別、国籍に関係なく全ての人に推奨です。30歳や40歳になった時も今の年齢が一番好きと答えてください。50歳や60歳になった時も今の年齢が一番好きと答えてください。誕生日を迎えるたびに一番好きな年齢が変わりますが、それでいいのです。毎年今の年齢を一番好きになることで毎年ベストの年齢を楽しめます。今の年齢が一番好きとなれば今が最高。今の私も最高。ということになります。今の自分を肯定することになるため自己肯定感も高まります。ポジティブな気持ちが生まれることで豊かな人生にもつながっていくのです。周りの意見を気にする必要はありません。好きかどうかはあくまで自分が決めることですから今の年齢が一番好きと言えばそうなります。人生は常に今しかないのですから今に集中することが大切です。たとえ100歳になった時も今の年齢が一番好きと答えましょう。きっと素晴らしいものさえを楽しめるに違いありません。いくつになってもベストの年齢を楽しめ常に最高の自分でいられるのです。何歳になっても今の年齢が一番好きと答える。自分を好きになる30の方法。その8。世の中を受け入れると自分も好きになる。ひどい世の中だ。生きていても疲れるだけ。人生は大したことない。あなたの周りにこういう人はいませんか？世の中の様々なことを批判します。自分のことを好きになれない人は世の中を否定する考え方が特徴です。世の中を否定していると自分も好きになれません。自分も世の中の一部だからです。世の中を否定するのは自分を否定することでもあります。世の中を批判する限り自分を好きになれないのです。まず、世の中を受け入れることです。身の回りの出来事を受け入れましょう。周りを受け入れることができる人は自分を受け入れている人です。特別なグッズや通信販売に頼る必要はありません。世の中の批判をしても自分が苦しくなるだけです。世の中を受け入れられないという人は世の中のいいところだけを見ればいいのです。楽しいことや嬉しいことだけ考えましょう。希望を持って将来を考えましょう。世の中が好きになれば自然に自分のことも好きになれるようになります。世の中に前向きな考えを持つ。自分を好きになる30の方法。その9。環境を変えるには自分が変わればいい。環境と自分には強いつながりがあります。生きている人なら誰でも必ず環境に囲まれています。環境から常に様々な刺激を受けています。私は昔、環境が変われば自分も変わるのになと思っていました。しかし、だんだんいろいろなことを経験していくにつれて、実際はそうではないんだということに気づくようになりました。現実は全く逆な正解になります。自分が変わるから環境も変わるのです。自分を変えるために引っ越しをして環境を変える人がいます。私も昔はその一人でした。私は以前3年間の間に7回も引っ越しを経験したことがあります。7回も経験して環境が及ぼす影響について考える機会を設けることができました。環境が変わると確かに自分が変わったような感覚になりました。しかし、環境が変わって自分が変わったような感覚に陥っても一時的なことです。もともとある自分が変わらないと環境が変わっても同じような結果になります。どんな環境であろうと刺激を受けるのは自分だからです。環境を変えるために大切なことは引っ越しではありません。自分です。日頃から挨拶やお礼、感謝ができる人は環境が変わってもやはりうまくやっていけます。しかし、挨拶もしない、お礼も感謝もしない人はどんなに環境が変わってもやっぱりうまくいきません。環境はあなたの鏡だと考えることです。環境という鏡を使って内面チェックをしてみる。自分を好きになる30の方法。その10。環境はあなたを映す鏡。周りの景色を見てみましょう。今あなたがいる環境は素晴らしい環境だと思いますか？それともつまらなくて退屈な環境だと思いますか？今感じている環境がまさにあなたそのものと言えます。環境はあなたを映す鏡そのものです。自分の外見を見るときには鏡を使ってチェックしますが、自分の中身を知るには環境を鏡にして自分を見てみましょう。日頃のつまらない仕事でも自分がいい勉強になるなと感じれば、つまらない環境も良い環境に変えていけます。気の合わない友人がいてもイライラするのではなく、こういう人もいる。勉強になると考えればたくさんのことを学べます。人間関係でうまくいかなくても、人一倍人間関係について考えることができていると思えばいいのです。どんなに辛い環境でも自分の考え方一つで手のひらを返したかのように180度変わってきます。これが環境という鏡の面白さです。今一度本当の自分を知るために環境から自分をチェックしてみましょう。辛い状況にイライラしているだけの自分なのか、それとも良い勉強になると感じ、次のステップへとつなげることができているか。あなたの感じる環境があなたそのものなのです。環境を鏡にして自分の中身を見てみる。自分を好きになる30の方法。その11。失敗しない自分を好きになるのではなく、失敗を成長に変える自分を好きになる。失敗することそのものが何も悪いということではありません。失敗をほったらかしにしておくことが悪いことなのです。本来失敗は自分を悪くさせるための材料です。物を作るときには材料が必要であるように、成長させるときにも材料が必要です。それが失敗なのです。せっかく神様から失敗できるチャンスをもらったというのに、その失敗をほったらかしにしておくことはもったいないことです。失敗しない自分を好きになるのではなく、失敗を成長に変える自分を好きになることです。自分を好きになるのは大切ですが、失敗しない自分を好きになるのでは失敗が怖くて何もできなくなります。失敗を恐れて何もしない人になっては困るものです。どんどん失敗してどんどん成長していく自分を好きになるように心がけましょう。せっかく失敗したなら踏み台にして次のステップへと変えていくことを忘れないようにしましょう。人生は失敗の繰り返しです。また成長の繰り返しでもあります。 それを一つのサイクルにして、どんどん器の大きな人間になっていくことが大切なのです。失敗を成長に変える自分になる。自分を好きになる30の方法。その12、山あり谷ありの過去が今の自分の強さへと変わっている。過去を思い出して恥ずかしい気持ちになったことはありませんか？何もわからないときには恥ずかしいことを知らず知らずのうちにしてしまっていることがあります。例えば、正しい敬語の使い方は慣れない頃は難しく、自分が間違っていたことにも気づかないときがあります。恥ずかしい表現や作法を人前で堂々としてしまったり、周りの人に迷惑をかけてしまったりします。私も時々過去を思い出して、あの時は恥ずかしいことをしていたなと思い出し、責任してしまうことがあります。しかし、よくよく考えると過去の恥ずかしい経験があったからこそ、今の自分がいることに気づきます。何もわからないから、昔は手当たり次第にいろいろなことに挑戦し、たくさん失敗していました。正直、恥ずかしい経験ばかりですが、そんな恥ずかしい気持ちになるくらい辛い過去があったから、今の自分が存在します。恥ずかしい過去があるから、つい過去は否定してしまいがちです。しかし、失敗していた過去やできなかったあの頃も全て丸ごと受け入れてしまいましょう。山あり谷ありの過去が今の自分の強さへと変わっているのです。過去にどれだけ山や谷があったかが大切です。恥ずかしく辛い過去を否定せずに受け入れる。自分を好きになる30の方法。その13、変化を楽しむ人はチャンスをつかむことができる。変化にはつい尻込みになってしまいがちです。人間は初めて経験することより昔から慣れ親しんだことの方が安心できますから、つい変化を避けがちになります。しかし、実際、チャンスをつかむことができる人は変化を受け入れている人です。変化を受け入れ、むしろ変化を楽しんでいる人はチャンスもどんどんやってきます。自分が実際に新しいことに挑戦し、変化を心がけているため、新しいチャンスも舞い込んでくるのです。確かに、昔と変わらないということは、それだけで心の落ち着きを感じます。以前と変わらないふるさとの景色に、私はとても癒しを感じます。とはいえ、いつまでもふるさとに居続けてしまっては、安心はできますが、その代わりに新しいチャンスにも出会えなくなります。私が田舎から都会へ出てきたのは、変化は拒むより受け入れ、楽しんでいこうと思ったからです。いつもと変わらないことには癒しを感じてほっとします。しかし、新しいチャンスに出会う機会を失っていることに気づかなければなりません。実際、世の中に起こることで変化しないことはありません。西洋哲学では万物ルテンと言います。全てのものは変化をして変化のしないものはないという意味です。昔から慣れ親しんだ友人や土地にしがみついていても、そんな友人や土地でさえゆっくり変化を遂げていきます。全てが変化を遂げるなら、いっそのこと自分から変化へ飛び込んでいけばいいのです。変化に飛び込み楽しんでいる人は、必ずその分新しいチャンスにも巡り合うことができるようになります。変化から逃げるのはやめ、受け入れ、楽しんでいく。自分を好きになる30の方法。その14、好き嫌いがはっきりしている自分を好きになる。好き嫌いがはっきりしている性格の人がいます。私は〇〇が好き。私は〇〇が嫌い。自分の好みが明確に分かっていて、好き嫌いの主張をはっきりさせています。好きなことと嫌いなことを断言できる人もいるでしょう。さて、ここで一つ疑問があります。好き嫌いがはっきりしているのはいいことなのでしょうか。好き嫌いがはっきりしていると主張が強くてきつい性格に思われそうで不満になる人もいるかもしれません。しかし、答えはシンプルです。好き嫌いがはっきりしているのはいいことです。いいことどころか素晴らしいことです。好き嫌いがはっきりしていると生き方もはっきりする。好き嫌いがはっきりしてもいいのです。好き嫌いがはっきりしているということは自分の好みがはっきり分かっているということです。これはつまり自分に合った選択をしやすくなるというメリットになります。選択肢があったとき、自分に価値観に応じた判断を下しやすくなります。これにします。これはやめておきます。自分の中で価値観が定まっているので即断即決ができます。これほど楽なことはありません。好きなことが分かっていればあらかじめ求めることができるのでハッピーを増やせます。嫌いなことが分かっていればあらかじめ避けることができるのでストレスを減らせます。だからいいのです。好き嫌いがはっきりしていれば人生をスムーズに生きることができます。好き嫌いがはっきりしているのはいいこと。好き嫌いがはっきりしている自分を好きになってください。きつい性格と思われないかな、主張が強いと思われないかなと悩む必要はありません。全く無用の心配です。好きなものは好きなのですから仕方ありません。嫌いなものは嫌いなのですから仕方ありません。自分の人生を生きているのですから周りからどう思われようと気にしないことです。好き嫌いを主張することで場の雰囲気が悪くなりそうならオブラートに包む社会性を身につけてください。社交上表向きは柔らかい態度を見せつつも内面では価値観をはっきりさせておくことです。好き嫌いが曖昧でいるよりはっきりしている人の方が人生をスムーズに生きられます。好き嫌いがはっきりしている人は将来成功します。自分の価値観が明確に定まっていれば自分の進むべき道も明確になるため自分らしい生き方を実現しやすくなります。結果として幸福に満ちた素晴らしい生き方ができるのです。好き嫌いがはっきりしている自分を好きになる。自分を好きになる30の方法。その15、自分を磨くために好きなことに投資をしよう。もっと自分を好きになるためには自分をもっと磨くことが大切です。得意なことを身につけたり長所をさらに伸ばしたりすると自分に自信がつき、もっと自分のことが好きになるようになります。自分の得意なことや長所にはどんどんお金を投資しましょう。お金は自分の得意なことや長所を伸ばしていくために使う方が将来の自分のためにもつながります。将来につながるお金の使い方をしていけば自分に投資をするだけ自分が輝き好きになっていけます。私も今このように本を書けているのも過去に経験と読書に多大なお金をつぎ込んだからです。たくさんの経験のために自分に投資をして、たくさん本を読むためにまた自分に投資をします。お金は羽がついたかのように飛んでいきますが、それだけ自分に自信を持つことができるようになったことは確かなのです。自分磨きのためにお金を使う。自分を好きになる30の方法。その16、隠すのは疲れるから見せてしまおう。隠し事というのは誰にでも一つはあるものです。隠し事は自分に関係していることが大半です。人に知れると自分の評価が下がるのではないかと不安になり、つい隠してしまいます。今借金を抱えているとか好きな人がいて悩んでいるなど、隠し事といっても人それぞれです。隠していることが何であろうと、ただ隠しているだけで疲れてしまったことはありませんか？隠すという行為も疲れてくるものなのです。一般的に隠し事をしている人は老いやすく老けやすいと言われます。隠す行為に疲れ、人より早く老けがちになってしまうのです。いつまでも若々しく自分の好きで居続けるためには、できるだけ隠し事は避ける方が健康的です。隠し事をしているからいつまでも自分を抑えつけてしまう結果となり、なかなか自分の好きになることができないのです。隠し事を解消するためには逆に見せてしまえばいいのです。思い切って白状です。借金のことや恋人で悩んでいることなど、人から見れば大きなことには映らないものだったりします。本人だけが大げさに考え、必要以上に大きな問題だと思っているだけです。それでいて隠すことに気を使ってしまい疲れてしまうのです。隠すのは疲れるので思い切って見せてしまいましょう。白状してしまいましょう。そうすると悩みがすっと軽くなるのです。隠し事ほど白状してしまう。自分を好きになる30の方法。その17、他人に愛されると自分に自信がつく。他人を愛すると相手に自信を与えられる。今まで弱気になっていた人も誰かに愛されるようになると不思議と強気になります。自分は人として失格だと思っても、そんな自分を好きになってくれる人がいると思うと自分に自信がついてくるのです。私にも同じような経験があります。一人きりで弱気になっていたとき、好きな人と付き合うようになると不思議と自分が強くなった気がするのです。こんな自分でも愛してくれる人がいる、もっと自分は自信を持っていいんだと感じることができるからです。それに何より自分は一人ではなく誰かと一緒なんだと思う心の余裕が大きく関係しています。誰かに愛されるというのは、それだけ心の余裕を与えてもらえるということなのです。またその反対のことも言えます。 自分が誰かを愛することはその人に自信を与え、心の余裕を与えることにつながるのです。今まで愛されることばかり考えていた人も、これからは他人を愛することに気を使ってみましょう。他人を愛するとはいえ、そんな大げさなことではなく、ただいままでより少し親しくなってみるということです。笑顔の回数を増やす。もっと協力してあげる。ありがとうという回数を増やしてみる。こんな些細なことから始めて構いません。今までより仲良く親しくなれば、今までより相手に自信と心の余裕を与えることができるのです。愛されることだけでなく、愛することもしていく。自分を好きになる30の方法。その18。思ったより自分はすごいことを知る。人間は一人では生きてはいけませんが、たった一人でも思ったより大きなことが成し遂げられることに気づきます。例えばスポーツの中でも個人競技と言われる種目があります。体操、卓球、マラソンなどです。マラソンで有名な高橋尚子選手は、自分がこんなに走れることが自分でも驚きですと言っています。マラソンでも監督や家族などたくさんの人のサポートがあって成り立ちますが、実際に走るのは自分だけです。いくら他人から助けられているとはいえ、実際に走るのは自分ですから、自分の努力次第とも言えます。そんな高橋尚子選手も努力していくにつれ走るのが速くなり、こんなに速く走れるようになった自分に驚いているのです。努力した人のみ自分の本当の素晴らしさを知ることができます。努力をしていない人は自分の隠れたパワーを知ることがないため、本当の自分の素晴らしさというものを知りません。自分の本当の素晴らしさは努力した人のみ知ることができるのです。自分には秘められたパワーがあることを努力して初めて発揮することができるのです。努力に努力を重ねて思ったようにできる自分に気づく。自分を好きになる30の方法。その19。自分には才能がないは努力に努力をした人だけが言う言葉。自分には才能がない。そう思う人も多いのではないでしょうか。自分に才能がないという前に自分を振り返ってみましょう。才能がないと断言できるだけ本当に努力をしたかということです。才能は生まれつきのような先天的な要素だけではありません。後天的な努力の方が大きく影響を及ぼします。エジソンも発明は 1% の才能と 99% の努力だと言っています。才能は単なるきっかけにすぎません。大切なことはその小さなきっかけをどれだけ大きくしていく努力ができるかです。あるきっかけで野球を始めた人も途中で諦めてはそこで上達が止まります。大リーグで大偉業を達成したイチロー選手も野球を始めたことは些細なことがきっかけだと言っています。しかしそんなイチローが世界一の記録を作ってしまうほど大きく成長できたのは、その後の努力が大きく影響しているからです。小学生の頃のイチローは学校から帰ってきてから毎日お父さんと一緒に野球の練習に明け暮れていました。野球をしない日がないというくらい毎日努力をしたからこそ世界一の偉業を成し遂げることができたのです。野球を始めたきっかけからどれだけ野球がうまく上達できるかは、その後の努力が大きく影響するのです。まだ大して努力もしていない人が自分には才能がないなどと口にしてはいけません。それでは努力をしている人に失礼です。才能があるのかないのかはやることをやってから初めて知ることができます。自分には才能がないという言葉はやることをやった人だけが言えることなのです。自分には才能がないはやることをやってから言う。自分を好きになる30の方法。その20。今すぐ環境を変えるとすれば、友人の顔を見に行くこと。環境は簡単に変えることができますが、自分を変えるには時間がかかります。どうにもたまらない。辛くて耐えられない状況になれば、応急処置として少しでも早く改善しなければなりません。たまらない環境にいるとき、状況を少しでも改善させたければ、一つ簡単な方法があります。友人の顔を見に行くことです。友人はあなたのことを人一倍よく知っているがゆえに優しく接してくれます。ただ会話をしているだけでもほっとしてきた経験はありませんか？友人は心のお守りです。むしろ辛いと感じるときこそ一人でいるのは危険です。マイナスに考え方が傾いているときに一人になっていると、さらにマイナス思考に陥ってしまいます。自分には生きる資格なんてないのではないかと考え始めれば危険な状態です。辛くなったら友人に会いに行きましょう。顔を見に行くだけでも構いません。友人の顔を見に行くとマイナス思考になっていた自分を救ってくれる効果があるのです。辛い状況になったときこそ友人の顔を見に行く。自分を好きになる30の方法。その21。恋以外に惚れたものを一つは持つこと。惚れることといえば最初に思い浮かぶのは恋です。一目惚れという言葉があるくらい、恋は人を夢中に惚れさせる強力な魔法のような力があります。惚れるということは夢中になるということです。いつの間にか没頭している状態です。しかし惚れる対象は恋だけとは限りません。恋以外に惚れたものをどれだけ持つことができるかが、その人の豊かな暮らしに影響します。例えば趣味に夢中になるのもいいでしょう。自分の交友関係に喜びを感じ、一生懸命になってみるのも構いません。今の私ならこのサイトに夢中になっていますし、惚れています。私は初めある一人の女の子に幸せになってもらいたいなと思って文章を書き始めました。もともと私は文章を書くのが好きで、小学校の頃から作文に苦労したことはありませんでした。私が22歳の頃、当時仲の良かった女の子と知り合って仲良くなり、多くのことを学ばせてもらいました。他の友人と大きく異なった点は、とにかくたくさん私のことを褒めてくれたことです。おかげでだんだん私は自分の文章に自信がつき、その子のために何か文章を書いてみようと思いました。初めて自分の作品が完成しました。そもそも一人の女の子のために書いた文章でした。他の友人にも本書いたから読んでよと誘ってみました。当時はサイトではなく紙に印刷していました。すると予想以上に好評で、だんだん印刷するのにも時間がかかってきました。印刷に手間を感じるようになり、得意だったコンピューターの知識を使って自分のサイトを作りました。これがハッピーライフスタイルの始まりです。その後、私はサイトを通じてたくさんの本を紹介していくことで、さらにサイトが大きくなり、今に至ります。たくさんの人が遊びに来てくれ、今はこのサイトにとても惚れてしまっています。ここまで大きくしたのだから、いっそのこと世界一にしてしまおうと思っています。恋以外に惚れたものを一つは持ってみましょう。恋以外に惚れたものを持っていると毎日の張りになります。自分の生きがいにもなり、生きていることそのものが有意義なことになります。恋以外に惚れたものを持ってみる。自分の好きになる30の方法。その22。器用なことは個性。不器用なことも個性。個性の一つに器用なことがあります。器用なことは魅力であり、可能性であり、秀でた能力です。器用なことは普通の人より素早くできたり、上手にこなせたりします。音感が優れていて、歌うのが上手であること。泳ぐのが得意で、泳ぐのも早いこと。方向感覚に優れていて、目的地にたどり着く能力が高いこと。絵心があって、絵を描くのが上手であること。人より器用にできることがあれば、自信につながります。器用にできればできるほど、特別な個性として輝くのは間違いありません。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。個性とは、器用なことだけを言うのではありません。不器用なことも個性です。器用なことだけでなく、不器用なことにもスポットライトを当て、自分の魅力に気づいてください。リズム感が良くて歌唱力が高いことは個性ですが、歌が下手で音痴であることも個性です。泳ぎが上手であることは個性ですが、全く泳げず金槌であることも個性です。方向感覚に優れていることも個性ですが、方向音痴であることも個性です。絵心があることも個性ですが、絵心がないことも個性です。不器用イコール悪という考え方をしないことです。不器用イコール個性です。不器用なことはたくさんなっていいのです。人間ですから、不器用なことがあるのは自然なことであり、たくさんなってもおかしくありません。不器用なことは個性として考え、大切なものとして認めてください。あなたには器用なこともあれば、不器用なこともあるでしょう。器用なことだけ認めて喜ぶのではなく、不器用なことも認めて喜んでください。どちらも魅力であり、あなたらしさです。器用なことも個性ですが、不器用なことも個性です。器用なことだけでなく、不器用なことも個性と考える。自分の好きになる30の方法。その23。ヒーローほど波乱万丈な人生を歩んでいる。 自分はなんてついていないんだ。最悪の人生だ。こう思える毎日があるということは、それだけあなたはヒーローになれるチャンスがあるということです。ヒーローになるには波乱万丈な人生を歩むことが一つの条件になっています。映画の中でヒーローになる人は必ず過去に辛い出来事を経験しています。映画スパイダーマンの主人公は学校ではいじめに遭い、クラスの中でも浮いている存在でした。それがある些細なことがきっかけで雲のような特殊な力を身につけ強い力を手に入れます。しかし強い力を持っているがゆえに大きな事件に巻き込まれます。最後には敵に自分の肉親を殺されてしまうという辛い経験をします。この辛い経験がきっかけで自分の持っている強いパワーを正義のために役立てようと決意し、スパイダーマンが誕生します。スパイダーマンだけでなくヒーローものの映画には共通して主人公には辛い過去があるのがお決まりです。辛い過去があるからこそそれをバネに強くなっているのです。ヒーローほど波乱万丈な人生を歩んでいます。これを自分の人生にも当てはめて考えてみましょう。辛い経験が自分を叩き上げてくれると考えれば、今の悲しく辛い状況もプラスの方向へ考えることができるようになります。むしろ最近辛い経験がないということは赤信号だと考えてもいいくらいです。常に新しい変化を求め挑戦していると必ずそれに伴い失敗も出てきます。失敗や涙を流す経験があるということは挑戦している証拠なのです。波乱万丈な人生を歩む。自分を好きになる30の方法。その24。愚痴ばかり言う人は自分を好きになれない。見かけが綺麗な人でも愚痴ばかり言う人は心が乱れています。自分の状態に関わらず愚痴ばかり言う人は自分を好きになることができません。自分の事情には触れないで他人の批判や愚痴を言っている人は心の中にストレスが溜まっているということです。愚痴を言う人は今の自分に満足していないと言っているようなものです。つまり今の自分に満足していないため自分のことが好きではないということなのです。愚痴ばかり言っている人、あなたの周りにもいませんか？他人を悪く言っているように思いますが、実は自分を悪く言っているようにも聞こえませんか？愚痴ばかり言う人は私は不幸せなんですという発表会を開いているようにさえ見えてきます。愚痴を言えば言うほどどんどん自分を嫌いになってしまうのです。今から愚痴禁止令を出しましょう。愚痴ばかり言う人は見かけは綺麗でも心は乱れている証拠なのです。自分に対して愚痴禁止令を発令する。自分を好きになる30の方法。その25。かっこよく綺麗に見せるより幸せそうに見せよう。かっこいい人や綺麗な人になろうとするより幸せそうに見えるように心がけましょう。自分を好きになるために大切なことはどれだけ自分がかっこよく綺麗なのかではありません。どれだけ幸せそうに見えているかで決まるのです。かっこいい人や綺麗な人でも自分のことが好きになれない人は大勢います。しかし幸せそうにしている人で自分が嫌いだという人はほとんどいません。幸せそうにしている人は自分のことが好きだから幸せそうにしているのです。また幸せそうにしているだけあって今の自分は幸せなんだと意識もしています。自分のことが大好きでお気に入りの私だから笑う回数も増え、周りからは幸せそうに見えるということなのです。顔は整っている人でも笑顔の回数が少ないと幸せそうには見えません。自分をもっと好きになるためにかっこよくなったり綺麗になったりする必要はありません。幸せそうに見せる必要があるのです。幸せそうに見せる行為が幸せになるための練習にもなります。かっこよく綺麗に見せるより幸せそうに見せる。自分を好きになる30の方法。その26。人の幸せは笑顔の回数で決まる。どれだけ自分が幸せであり、また幸せそうに見えるのかは笑顔の回数で決まります。笑顔の回数が多ければ多いほど幸せであるという証になります。極端な話、幸せでなくても幸せそうに振る舞っているだけで本当に幸せになります。幸せそうに振る舞うという行為そのものが実際に自分が幸せになるための練習行為になっているからです。明るく挨拶をすること。笑顔で楽しそうに笑うこと。自分の好きなことをして充実した時間を送ること。面白いジョークを飛ばしてみること。友人と電話をすること。このように幸せそうに振る舞う行為には全てに笑顔が含まれます。笑顔とは幸せの象徴であり、幸せを呼ぶ行為です。あなたは一日の間にどれだけ笑顔になっていますか？もちろん笑顔の回数が多ければ多いほど幸せそうに見え、実際に幸せであるということです。また今笑顔の回数の少ない毎日を送っているなら、笑顔になる行為を積極的に心がけましょう。自分が笑顔になる行為を見つけ進んで実行していけばいいのです。誰かが自分を笑顔にしてくれるのを待っているのではなく、自分から進んで笑顔になっていく努力をしましょう。人を笑顔にし、自分も笑顔になっている毎日を送っている人は必ず自分のことが好きになります。笑顔いっぱいの毎日を目指す。自分を好きになる30の方法。その27。精神的な免疫力をつけていれば用心する必要もなくなる。自分を大切にするために用心は必要です。ただし用心しすぎると何も積極的な行動がしにくくなる欠点もあります。私ももちろん自分が大切ですから、身の安全や人付き合いでのトラブルなど用心には気を使うようにしています。しかしやはり用心しすぎると緊張感の張り詰めた毎日になり、窮屈になってしまうことに気づきます。そこで私はある時から気づくことを受け止めるように生活を変えました。避けるのではなく受け止め、気づくことを必要以上に恐れないようにしたのです。避けることをやめ受け止めるようにすれば、精神的に免疫力を身につけることができます。もちろん自分のバリアを薄くしてその分自由になる代わりに辛い出来事に当たってしまうことがあります。しかしその辛い経験などを何回も経験していくにつれて免疫力がつき、精神的に強くなります。免疫力さえつけば辛い出来事も平気になり、必要以上に用心する必要もなくなります。その上自由も手に入れます。気づくことを恐れるから行動しなくなり、精神的な免疫力も低下し、余計に行動できなくなる悪循環だけは避けたいところです。免疫力をつけて強くなる。自分を好きになる30の方法。その28。自分ができないことを考えるのではなく、自分ができることを考える。できないことばかり考えていても気分が落ち込んでしまうだけです。人間はもともと何もできない状態から生まれてきました。自分で立つことも食べることも話すこともできないという本当に何もできない状態から生まれてきました。成長するにつれ次第に体力と知識を身につけできることが増えてきます。それでも成人した大人でさえできることよりできないことの方がまだまだ圧倒的に多くあります。できないことばかり考えても未来につながりません。自分ができないことを考えるより自分ができることを考えるようにしましょう。私はたくさんの本を書いていますが、知っていることより知らないことの方が圧倒的に多くあります。例えば考古学や植物の話は苦手でほとんど知識がありません。このように本を書いているのは自分が知っていることだけです。手持ちの駒以外は使っていません。できないことを無理をしてやっているわけではなく、できることだけに焦点を絞っているだけです。時々私のことを能力のある人間だと思ってくれる人がいて嬉しくは思いますが、実際は私など単なる凡人にすぎません。自分ができることだけを人一倍に一生懸命やっているだけです。自分が好きなことやできることだけに集中してやっているだけです。できないことを考えるくらいならできることを考える。自分を好きになる30の方法。その29。自分だけができないことより自分だからできることを考える。自分だけができないことを考えていませんか？確かに学校の勉強や仕事などをしていると他の人と比べがちになります。自分だけができないことばかりに気を取られて考えていると暗い気分になります。人と比べて優越感や劣等感を抱くことはできれば避けたいところです。しかし人と比べてしまい仕方ないときはどうすればいいのでしょうか？いい方法があります。せめて自分だからこそできることを考えるようにすればいいのです。自分だからこそできる得意技だけを徹底的に考えるのです。例えば自分だけが上手に鉄棒の逆上がりができなくて落ち込みそうになったときです。自分はサッカーが得意なんだと考えればいいのです。できないから落ち込んでしまいそうなときこそ、自分だからできることを考えて自分で自分を励ますようにすればいいのです。私もよく日常で自分だけができない場面に遭遇することがあります。そんなとき自分はこれができなくても文章を書くことができる。この文章は自分だから書ける内容なんだと自分を励まします。自分だからできることに焦点を合わせて考えれば劣等感の重みも軽くなります。できないことばかり考えるのはやめましょう。 自分だからできることを考えればいいのです。自分だけができないことより自分だからできることを考える。自分を好きになる30の方法。その30。自分を好きになったら今度は他人を好きになろう。自分を好きになることができたらそこで終わりではありません。次に他人を好きになるようにしましょう。はじめに好きになる人であり、なるべき人はもちろん自分です。最初に愛すべき人間は自分であるということは、基本中の基本で人種も性別も関係ありません。人間以外の動物、昆虫、鳥類などにも同じように、やはり一番大切な人は自分なのです。自分を好きになったらそこで終わりにするのではなく、今度は次のステップである他人を好きになるように心がけましょう。他人を愛することは自分を愛することができるようになり、初めてできます。自分を愛するようになった今、あなたは他人を愛するようになっています。恋人との接し方や友人との接し方など、自分を愛するのと同じように考えれば、基本は同じです。基本は全て自分にあると考えることです。答えは遠くにあるのではなく、実はすでに自分の中にあるのです。自分を愛せたら、それを基本に友人や恋人や家族やペットなど、たくさんの人たち、動物たちを愛すると生活が豊かになります。その上、愛はいくら与えても減ることはなく、逆に増えていく不思議な存在です。惜しみなく愛を与える人がさらに幸せになっていくのが幸せになる法則なのです。自分のことが好きになったら、今度は他人も好きになる。自分を好きになる30の方法。まとめ。その1。自分は世界で唯一の存在であることを自覚する。その2。自分の名前は無条件で好きになる。その3。自分を好きになる。その4。自分の嫌いなところを好きになる。その5。コンプレックスも好きになるという壁を乗り越える。その6。世の中に前向きな考えを持つ。その7。環境という鏡を使って内面チェックをしてみる。その8。環境を鏡にして自分の中身を見てみる。その9。失敗を成長に変える自分になる。その10。恥ずかしくない過去を否定せずに受け入れる。その11。変化から逃げるのはやめ、受け入れ、楽しんでいく。その12。好き嫌いがはっきりしている自分を好きになる。その13。自分磨きのためにお金を使う。その14。隠し事ほど白状してしまう。その15。愛されることだけでなく愛することもしていく。その16。努力に努力を重ねて思ったようにできる自分に気づく。その17。自分には才能がないはやることをやってから言う。その18。辛い状況になった時こそ友人の顔を見に行く。その19。恋以外に惚れたものを持ってみる。その20。器用なことだけでなく不器用なことも個性と考える。その21。波乱万丈な人生を歩む。その22。自分に対して愚痴禁止令を発令する。その23。自分にぴったりの服を選ぶ。その24。かっこよく綺麗に見せるより幸せそうに見せる。その25。笑顔いっぱいの毎日を目指す。その26。笑顔になることに積極的になる。その27。免疫力をつけて強くなる。その28。できないことを考えるくらいならできることを考える。その29。自分だけができないことより自分だからできることを考える。その30。自分のことが好きになったら今度は他人も好きになる。